マタイによる福音書16章13節から20節の御言葉です。イエスはフィリポ・カイサリアの地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペテロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたを天の国の鍵を、あなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命ぜられた。今朝私どもは、神がメシア召し進めてくださって、神の民としてくださっている恵みを覚えて信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。祈ります。天の父なる神、今朝は聖霊降臨礼拝として、また90周年、この松田教会創立90周年の記念をし、感謝と祈りの時を持ちますことを感謝をいたします。あなたは聖霊をこの世に弟子たちの上に注いでくださいました。それによって世界各国にどの地にあってもまさに教会が建てられていきました。教会は聖霊の出来事、そしてその聖霊を受けた教会は主イエスキリストの救いを、福音を述べ伝えました。あなたは聖霊を送り、そして教会を建てることで全世界の 救いの御業を今もまさに聖霊なる神として働いて成し遂げ、まさに推し進めていてくださることと感謝をいたします。私どもの教会もまたこの地にある救いのためにあなたが立て、あなたがそこの私どもをまさに奉仕の技に、その証人として使える技に、つけてきてくださることを感謝いたします。あなたの御子イエス・キリストの福音を述べ伝えることを通して、あなたが働いてこの地の救いがなるものとさせてください。そのために私どもの教会は90年の歩みをここに許されました。そして私どもの教会はその歩みのする中で、多くの信仰者たちがその恵みをこの世に与える、伝えるためにと、さまざまな奉仕の技、まさにその証しの技を成して世に仕えてまいりました。そのことをも合わせて覚えて感謝をいたします。どうか私どもがそのことが相まった形で、これからもあなたの御旨のうちに与えられている務めを十分に果たしうるよう、どうぞあなたが力を顧みて力を与えてくださいますように。そのためにまさに働いている一人一人、あなたはご存知でありますから、それに大いに報いてくださいますように。教会はまた幼稚園とともに始まりました。幼稚園もまた教会と歴史を同じくするものであります。どうかその働きを祝してください。根底にあるのは子どもたちの救いでありますから、まさに子どもたちがどんな困難の中にあろうともなおあなたの救いに預かるべく、私どもが祈りを持って、また使えることを持って、その技につくものとさせてくださいますように。幼稚園の技を祝し、そこに労するもの、またそこにつながっている家庭もどうぞ顧みてくださって、あなたの祝福のもとに平安であり強められるものとさせてください。また公益財団法人、社会福祉法人と2つのあなたを証しする運中者があります。あなたはそのことを祝福をしてそこに立ててくださいましたから、その働きを大いにあなたの力をもって強めてくださって、あなたの栄光はあなたの栄光を表さんにふさわしいものとしてどうぞ強めてくださいますように。そのために使え労する者一人一人をあなたが覚えくださって、あなたの恵みで満たしてくださいますように。またその働きに預かる者たちをもう顧みてくださって、そこでその奉仕の技を、証しの技を通してあなたに出会うことができるように、また救いの恵みへと導かれるよう、あなたがどうぞ強めてくださいますように。今困難な中にある人々が大勢あります。どうか声を上げられますように。声を上げることでそこで何が必要かということがはっきりいたしますので、どうぞその声を上げられた声の中にあるものをそこにちゃんと受け止めて、救われるようあなたが働いてください。また私どもがそのことをもまた覚えて、なしうることをなすものとさせてくださいますように。教会の群れをあなたが顧みてくださっていることと感謝いたします。この状況下の中で今日もまたそれぞれの持ち場であなたへとひざまずき心を向けている者たちがあります。あなたはそのことをご存知ですから、ここに臨んでいてくださると同様にそこに臨んでくださって、あなたの恵みの出来事に豊かに預からせてくださいますように。そしてあなたの恵みのうちにあることを得て知って、平安と確信を豊かにするものとさせてください。終わりの日の完成の時まで、私どもはあなたの導き、聖霊の力をいただいての働きをなします。どうか完成させてくださるのはあなたですから、どうぞその私どもの働きを大いに強めてくださって、あなたの御栄を表すべく あなたが導いてください。ともどもにあなたの前にひざまずき祈り、あなたがここに臨んでいてくださっていることをもう感謝をして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。共に聖霊降臨日の礼拝を守りますことを感謝いたします。ペンテコステ、それが聖霊降臨ということでありますけれども、それは復活の主があなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けると弟子たちに聖霊をくださる約束をくださることによって起こります。そしてその約束に従って覚えて、一つの家に弟子たちが集まって心を合わせて祈るところに、まさに約束、主が約束してくださった通り聖霊が弟子たちに下り、弟子たちは聖霊の力をいただいて主イエスキリストを述べ伝え、聖霊のキリストの体なる教会が誕生いたしました。まさに教会の始まりの時を記念する礼拝、それがペンテコステ礼拝であります。くしくもマズア教会は今年教会創立90周年を迎えました。すでに4月25日には創立90周年記念礼拝を黒田道夫牧師をお迎えして、また来賓の方々に置いていただいて守ることができましたが、90周年の記念の年のペンテコステにあたっても教会の始まりを記念しての感謝の時あたっても、まさに教会の始まりを思う時として、私どもの教会の始まりをも記念する、そういう感謝のひとときとして守りたいということから、ペンテコステ礼拝とともに感謝と祈りの時を持つことといたしました。すでに4月には来賓の方々の祝辞は書面のみにてお聞きする時を持ちましたけれども、今回はそれぞれの方々から、関係にある方々から言葉をいただいて共に祈りたいと思っております。そういう意味で、今日の尊き礼拝、神の聖霊の働きを覚えつつ、それぞれがそれぞれから言葉をいただきたいと思っています。教会は聖霊の働きをいただき、福音宣教をもって始まりました。まさに聖霊の働きをいただく皆様方の言葉をいただくときにふさわしいとき、それがこの聖霊降臨日の礼拝のときだというふうに思っております。都度皆様方の上に父子聖霊なる神の祝福と平安とお祈りいたします。主イエスキリストの約束にうちに始められた教会ということから、今朝はその約束の言葉というのが単に使徒言行録だけにではなく、実は福音書にもある、まさに弟子たちにも与えられているという思いから、この聖書の箇所を今朝は私は選びました。まあそれ示されて選んだということであります。で、教会を建ててくださるために弟子たちに約束くださった言葉の一つ、それが今日先ほど私どもが聞きましたマタイによる福音書16章13節以下の言葉だということであります。主イエスがフィリポカイザリア地方に行かれた時、弟子たちにお尋ねになりました。人々は人の子のことを何者だと言っているかと、こういうふうにお尋ねになるわけであります。ここには主イエスの自分自身に対する理解が一つ示されています。ご自身のことをどのように理解していたかということです。それはご自身のことを人の子として理解していたということがわかります。で、人の子は人の子ですから、 一つには人の子っていう時にいつはっきりしているのは人間ということです。人の子が神の子であるはずはないので、人の子は人の子、すなわち人ということが人の子の持っている一つの意味であります。ですから主イエスはご自身が人であるということを自覚しておられるということであります。で、ただそれだけならばですね、私のことを人々は何と言っているかと言えばいいわけです。私ってみんな人間だと思ってるわけですから。それなのにあえて人の子というふうな言い方で婉曲に言うのかという時に、実はもう一つこの人の子という呼び方にはですね、用語には用語という故障には故障という呼び方ですね、故障には意味があったからであります。それはどういうことかと言いますと、旧約特に黙示の文学の中では、人の子っていうのは天から来る、世界審判者、最終終わりの日の審判者としてですね、人の子ということを言うわけです。ですから人の子って言った時に、実は一つにはですね、ご自身が天から来られたこの世を裁くもの、まさに最終の審判を下すものとしてご自身を実はそこにきちっと踏まえた上で人の子と言っているということも実は重要なので、あります。実はここではですね、この証語がはっきり示していることは、主イエスが天からの方、この世の裁きをなさる方、審判者として、その天からの方でありながら神の子でありながら同時に人間、人となってくださった、そういうものとしての自己理解、ご自身のがそこにはっきりと言い表しているのがこの人の子という称号になるわけです。神にして人、この出来事がここに込められているわけです。しかもこの人の子といったのが審判をそこに含んでいるということであります。ご自身が神からの世界審判者であるとの自覚、そのことがあって人の子と言っていますし、同時にそういうものとして人となったのだ、人のところまで来て人そのものとなって人のところまで来たのだ、そういう二重の意味を一つに込めてここでご自身のことを人の子と言っておられるわけで、あります。完全な人間として、同時に神なる方として裁き主、これは私どもの論理ではありえません。人間の論理ではない、神の出来事としてしか言いようがない。で、その神の出来事としてですね、実は神にして人というところに、実は私どもに対する大きなメッセージがあるということを覚えなければなりません。終わりの日の裁きに、私どもは主に出会う時に、実はそこで終わりの日の裁きの前に立っているのだということを覚えてよいのであります。死んでからというのではない、死んでそしてそれからまさに終わりの日が来てその裁きの前に立つというのではない、その方がもう地上においでになった、地上に人としておいでになった、その人としておいでになった主イエスに出会うことによって、私どもはこの地上において終わりの日の裁き主に出会っている、それがこの聖書は私どもに示していることであります。この神の最終審判というのは、その救いと裁き、すなわち救いと滅びに分けるということを意味しています。もちろん主イエスは十字架のと復活なる救い主でありますから、主による裁きというのは主イエスを救い主と信ずる、それは救い主を救いと信ずるということにおいて、実は救いに預かるということが起こるということでもあります。まあ分かりにくい言い方をしましたけれども、救い主としておいでくださった、裁き主としておいでくださった、それは救い主としておいでくださったことになります。 なぜそうなるかというと、ご自身がその裁きを十字架において受けてくださるからなんですけれども、それによってあがなわれるわけです。で、その救い主を救い主として信ずることが正しいの。だから人間はですね、義によって救われるということはどういうことかというと、 救い主と救い主として信ずるからこそ義なんです。そこでまさに救いに預かる。ところが救い主であられる方は救い主と信じなければそれは正しい理解ではありませんから不義なわけです。だから救いに預かれないということが起こるのです。ですから信仰の出来事は救い主を救い主として信ずるという出来事として義の出来事なのだということを忘れてはなりません。プロテスタント教会が強調したことは本来そういうことです。だから義人なんです。義による救いなんです。義と認められて救われるということが信仰義人というのはそういうことです。救い主を救い主として信ずる、それゆえにこそその認識、それは正しい認識としてその人は救いに預かるのであります。で、救い主のことを救い主として信じないで他の仕方で言い表すとしたらそれは正しくありませんから、そこにその救いに預かるということは起きないということを覚えなければなりません。信仰という出来事は義の出来事なのです。そしてその義の出来事は救いなしなる方を救いとして信じることが義の出来事。そしてもっと究極に言うとですね、そのことを通して何のそこに義が表されるかというと神を神とすることが義なんです。ですから神を神、神が神であられるということは正しい認識、正しい私どもに対する私どもの応答ですから、その神を神としないところでまさに正しくありませんから、その人は不義なるものとして滅びということを言われているということであります。今朝も供養して礼拝を守る、これは何の技かというと義の技です。要するに神を神として表す技ですから義なのです。 ですからそういう意味で礼拝を失った世界というのは神を神として表さない世界ですから、それは不義なる世界、滅びなる世界ということになるということを覚えて良いかと思います。で、ご自身をまさに神の子として、人の子として、まさに裁きなる方、まさにその上で人なる方、そしてその裁きなる方はご自身のうちに裁きを担い、ご自身がその裁かれるものを救う方として人の子ということを合わせてここには語られていると言っていいかと思います。もちろんそれは弟子たちに十分に分かったとは思いません。しかしその内容が弟子たちには十分にその時には分からないんですけれども、しかし人の子と言われた時に、ご自身が言われた時に、それはイエス様ご自身のことを言っていると弟子たちはそこに認識をして、ここでの応答が成り立っています。そしてその真実な認識というのは十字架と復活、聖霊を受けてしか分かりえない、この人の子の理解というのは聖霊を受けてしか分かりえない出来事ですから、後の教会があそこで言われた人の子とご自身のことを言ってたのはそういう出来事だったと理解したというふうに言っていいかと思います。そして弟子たちは言うのです。バプテスマのヨハネだ、あるいはエリアだというふうに言っているものもあるということであります。バプテスマのヨハネというのはどういう人かということであります。で、バプテスマのヨハネというのは、まさに、メシアが来られ、メシアが来られるのでメシアを迎えるにふさわしく方向転換しなさいということを言って、その方向転換の印としてバプテスマを洗礼を授けていたわけであります。要するにどんな方向転換、悔い改めのためのバプテスマを授ける。でその悔い改めってどういう方向転換かということですが、人間や自分にしか関心が向いていないというのが人間です。そういう人間や自分にしか関心が向いていない、それではですね、メシアが来られてもメシアとして受け止められない、神のことに、神へと心を開いていないからです。で、それに対してこのバプテスマのヨハネはですね、メシアが来られる、そのまさに救い主が来られる、キリストが来られる、それにふさわしく迎えるために神へと心を向けなさい、神へと方向転換しなさい、自分に向いていたその心を神へと向けなさい、そして神の子として来られる、メシアとして来られる方を受け入れなさいということを 言った人であります。エリアもそうです。エリアはですね、実は神に取られたのでいなくなったと言われている、旧約では2人しかいないんですけれども、そういう人です。死んだとは言われなかった人です。で、その彼はですね、神に覚えのよかった方としてですね、メシアの到来の時にその先駆者として使わされるという人々の伝承があります。ですからバプテスマと同じようにですね、メシアを指し示すものとしてエリアを送ってくださるということを言っているわけです。で、そういうものだっていうわけです。いずれもですね、メシアを指し示すものであってもメシアではないっていうことがその根底にある言葉です。ですからイエス様はですね、まずメシアの備えのための人間をとしてですね、バプテスマのヨハネやエリアという形で人々は言っている。しかしそれは救い主そのものとしての認識ではないということを示すのです。他にはエレミアだとか預言者の一人だという人もいるということが言われています。要するにイエス様は耐えて親しい預言者の一人だ。で、預言者の一人の中でも預言者として、特にこれは後の教会が特にこの人を取り上げたんだろうと考えられていますが、それはエレミアという預言者が取り上げられています。で、エレミアを取り上げるというところに一つも意味があります。どういう意味かということですが、エレミアが預言したことの最大の預言は何かというと、まあ、それ最大と言っていいかどうかわからないですが、保守を支えた預言もしましたけれども、それ以前の最大の預言は何かというと、エルサレム神殿の崩壊を預言しました。エルサレムの陥落を預言した預言者です。あの当時それは大変な出来事であります。で、そのことを教会はですね、重んじてこのエレミアという人をですね、覚えて、ここで用いて重ねて用いているということも考えられているわけであります。要するにエレミアがエルサレム陥落ということを預言したものとして、まさにそれによって神殿礼拝の終わりを告げてくれたものとして特別に名が挙げられているのだろうと考えられているからであります。で、神殿に集まっての礼拝から、そうではなくて神の御言葉に聞く礼拝へとの転換がエレミアによって、そのエルサレムの陥落、エルサレムの神殿の破壊ということによって起こるのです。そしてそのどこにあっても神の御言葉を聞いて神を礼拝するということの出発点をエレミアに見るというのが実は一つの教会の見方なのです。という意味でエレミアというのは重要な預言者として覚えられていた。教会は覚えてここでもそのことを言っているということであります。私どもの礼拝もですから、そのエレミアのあのエルサレム神殿の崩壊以後の生まれてくる御言葉に聞く礼拝ということが起こっている、その伝統にあるのだということを覚えて良いかと思います。まあそんなことを言ってたらキリがありませんが、このようにですね言うわけです。で、ちゃんとですね、あなた方は私のことを誰と言うかと初めに言わずに、みんなはどう言っているかということをまず聞かれて、その上でこう言っている、ああ言っているということがいっぱいあるということをそこに示した上で、初めて私のことを誰と思うかというふうに弟子たちに聞くわけです。巷にはですね、主イエスのことをいろいろ思っていろいろ言う人がいるわけです。一つの宗教の始祖としてですね、その教えはを聞くべき、思想を聞くべきという人もいるでしょう。私どもの時代で言うと、私が生きた時代で言いますと、まあ皆さんも生きた時代ですけれども、1970年代80年代の教会、特に日本キリスト教団の教会が言った、一部の人たちが言ったことがあります。強烈です。社会変革者としてのキリストであります。で、そういう出来事もあるわけです。でもそれは救い主として言い表してはいない、そういう歴史をも持つわけです。要するにこれからもいろんな形でイエス様のことをこうだこうだって言うでしょう。で、特にまあいろんな社会的な活動に関わる場合にはですね、キリストをそういう社会変革者とか、あるいはそういうことに一つの人間が理想とするそういう思想の担い手とか、いろんな形で言うということは起こるわけです。 で、しかしそういうことを巷にですね、まあ、あの当時でしたら ここではまさにですね、宗教的な意味で言ってますけれども、その当時の人々ではですね、イエスをですね、キリストとイエス様の救い主として信ずるよりはですね、癒し餃子、奇跡餃子として当時の人々は、一般の人々は信じたはずです。で、そういう中にあって、まさにあなた方は、弟子たちに、あなた方は私のことをどう言うかということを問うているというのがイエス様の言葉だということであります。もちろんこれは私どもキリスト者たちに対する、弟子に対する問いですから、キリスト者たちに対する問いというふうに言っていいかと思います。で、ここでも注目はですね、ペトロが答えるんですが、イエス様が聞いている問いはあなた方という問いです。弟子たち全体に対する問いだということです。このことはプロテスタント教会強調しないと、実はカソリック教会との分かれ道になりますから、大事なことです。ペテロがそれを代表して答えているということですから、ペテロの答えは実はペテロ一人のものではなくて、弟子たちの答えということを代表して言っているんです。問うたのはあなた方です。答えたのは代表してのペテロだという意味で一人なんです。で、これをですね、ペテロだけが答えたということになると、プロテスタントではなくてカソリックになりますから、その辺のところはちょっと注意して聞いていいかと思います。もうこの告白、これを、そしてそこで言われているのは、あなたはメシア、救い主、生ける神の子です、神の子キリストですという、その告白がここになされているわけであります。で、この神の子キリスト、救い主というふうに告白しているのは、弟子たちの群れ、教会なんだというのが我々の理解です。それをしたのはペテロ個人だとするのは、まさにカソリックの理解になります。そこでは決定的な違いが起こるということになります。ですから人でその担い手は、この告白の担い手はペテロ個人になるということになりますけれども、しかし私どもはそうではない、教会がその告白をするに至ったということを示しているかと思います。で、ここにですね、主イエスの導きがあります。どんな導きか、みんなはどう言っているかと聞いた上で、それではあなた方はどう思うか、どういうものと私を理解するかと言っている以上、みんながいろいろ言っているけれども、そうではなくてあなた方はという導きに当然なっているわけです。ですから、この聞き方自体が実は主イエスの導きです。その導きはキリスト告白への導きをイエス様は下さっているということであります。すでにこの問いによってキリストの導き、まさに聖霊の導きが働いているのであって、彼らの力においてそのことが成し得たわけではない。で、私どももですね、みんなどう言ってる、じゃああなたはって言われたら、私はそのみんなと一緒にそう思ってるなんて、ただなかなか言いにくいものですから、そういうところにですね、やっぱりこの問いのにし方でですね、導いてくださっていると言っていいかと思います。で、このだからこそ、このキリスト告白に対して、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだと祝福をくださって、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父だ、まさにこれは天の父にからくださったが、くださった認識だ、天の父が与えてくださった告白なんだと言っているわけです。私ども個人的な告白ではない、神がくださっている告白なんです。神がくださっている信仰告白なんです。ですから信仰告白っていうのは、神が私どもに与えてくださっている恵みの出来事であるということを、このことは示していると言って良いかと思います。そしてここにですね、私はあなた弟子たちにですね、問うてくださること、そして告白にいたことによって、主イエスは宣言くださいます。あなたはペトロ、この告白をする者たちの代表してですね、あなたはペトロ、この岩の上に私の教会を建て、読みの力もこれに対抗はできない、そういうふうに約束くださっているのであります。まだ教会もできない時代に教会の約束をここにしているんです。教会ができない時に、まだ 教会もその形も取っていない時に、弟子たちに教会を約束してくださるだけではなくて、教会に与えてくださる、まさに力まで約束してくださっているのです。その力は何か、この告白、この岩っていうのは何かということですが、それはペテロではありません。この岩っていうのは信仰の告白です。ですから信仰告白こそが元になんです。教会のイエスがメシア、救い主、神の子救い主というその告白の上に教会は建てられているということをこの言葉は示しているのであります。そしてそれこそが教会の礎ですから、教会といえばまさにイエスを神の子救い主として言い表す、信仰を言い表す、告白するところに教会あるということをそこにはっきり示しているということを覚えなければなりません。そして黄泉の力もこれに対抗できないというわけであります。どうしてか、天の国の鍵を授けると、授けてくださるからであります。これらは全て約束です。しかしペンテコステにもこの約束が実は私どもの教会にも成就しているということです。じゃあその鍵は何か、天国に入れる鍵っていうんではなくてですね、その鍵の権能っていうのは力を与えるということです。何の力を与えるか、解くとまさにですね、つなぐというそういう力を与えるということを言ってるんです。じゃあ解くとは何か、つなぐとは何か、まあ、罪に定め罪を解く権の力を与えるということです。まあ、今日、まあ、この辺が難しいところで、まあ、しかしたった一つだけ強調していいことは、つなぐ権能の方を強調しないことです。で、教会によってはですね、会期ができなければ教会でないという教会があります。で、そうするとここにつながるわけです。要するにあなたを罪に定めるということができなければ教会ではないという教会があります。まあ、それもそう言えばそうなんですけど、ただしその先の論理をちゃんと持ってないとなかなか難しい。先の論理というのは何かというと、まあ、今日は原稿にないことを言うとまずいんですけど、先の論理というと、あなたが罪がありますということは何を意味するかというと、そのことによって罪の自覚を生み、そのことによってまさに懺悔をする、悔い改める、その道筋のための裁きですから、滅ぼすための定めではなくて、罪の自覚をさせるための裁きということが実は本来のこのつなぐということです。罪の自覚を生むことは救いの求めになります。で、そういう意味でつなぐということが本来あるわけですけれども、そのことは十分な人間関係が今作れていない時代の中にあっては誤解されて取りますので、なかなか難しいことになるということであります。しかし解く方は強調していい。解く方は何を強調するかって、罪の許しです。教会は罪の許しの権の力を授けられているということをここではっきり示しているので、あります。まさに罪の許しの権能、イエスは神の子救い主ですと告白する、その教会にキリストは与えると約束してくださったのですし、そして聖霊が下り、そこでその弟子たちがそこで証ししたのは何かというと、まさに主イエスキリストの出来事を証ししたの、説教したの。そしてその主イエスキリスト、まさにあの十字架につけられたイエスこそ神の子救い主と解き明かした、そこに教会があり、そしてそこのそのことが人々の救いになったのだということを覚えていいかと思います。主イエスは父なる、そして父なる神は私どもにくださっているのです。何をくださっているか、まさにイエスを神の子救い主として告白する私どもに、実は許しの権能、救いの権能を授けていてくださるのです。それがここに言われていることであります。私どもが主イエスこそ救い主、神の子救い主と告白するときに、その私ども、すなわち教会も、私どもの教会も また主イエスが、そして神が聖霊の力を注いでくださった教会として、罪の許しの権の永遠の命の恵みを授ける力を授かっているのだということを改めてこのペンテコステの時に覚えたいと思います。救いの恵みに預かった人々はこの世に、そしてこのさまざまな場所で証を立てることになります。それが福祉や、あるいはさまざまな団体としての、また福祉や教育などの大きな働きをいたしました。教会から生み出された人々が実はいろんな働きをなしました。で、私どもは教会は今年は、今回は90周年は関係施設の方々と連携を取りたいということでこういう企画をしましたけれども、それはこの世にあって証を立てているのです。まさに救いに預かったものとしてこの世に証を立てている、それがまさに福祉であれ教育であれ全ての働きなのだ、教会の連なる働きなのだということを覚えたいと思います。それゆえにこそ教会は救いのもといとして主イエスキリストより授かったその力をこの世に語り伝え、そしてその救いに預かった者たちがこの世に証を立てていく、その道筋を担っているということを改めて自覚したいと思います。まさに教会は主こそ神の子を救い主と告白する者として、この世に証を立てる人々のもといとして立てられているのだということを覚えたいと思います。主イエスを神の子救い主と述べ伝え、罪の許しの宣言をする、その力を与えられた者として、そしてそのことに仕える者として、社会や、そしてさまざまな社会変革者やとか、あるいは奇跡業者としてではなく、ひたすらに神の子救い主として主イエスを告白し、人々に許しの救いの許しを、救いを宣言する教会として、教会は2000年の歴史を育んできたのでありますし、私ども松田教会は90年の歴史を刻んできたと言っていいでしょう。そしてこの神の子救い主とキリスト告白をする、罪の許しを宣言する教会として、松田教会は千年の歩みを刻むのだということを覚えたいと思いますし、教会は、全ての教会はこの世にある限りその働きが続けられていくのだということを覚えたいと思います。この世は、そしてこの地は神の救いを必要としているからであります。祈ります。天の父なる神、あなたの慈しみの出来事に私どもはまさに、使える恵みを与えられています。もといは、この教会のもといは、すべての教会のもといは、御子イエスが御子救い主であるというその告白にあります。そしてその告白をなす教会がこの世の礎とあなたはしてくださいました。その礎の恵みに預かり、救いの恵みに、許しの恵みに預かったものとして、私ども一人一人が個々にあなたの前に証を立て、それがこの世に対する働きであります。どうぞその働きを良しとして祝福してくださったからこそ、ここに連なる方々の働きはなお続けられてあるということを覚えます。どうかこれからもあなたの祝福のうちに麗しい恵みの出来事を伝えていく、その力を与えてくださいますように。また私どもの教会も改めて主が約束してくださった神の子キリストというその告白の上に教会ありと約束してくださった、そのように聖霊をいただいて神の子を救い主と御子を言い表す歩みを続けさせてくださいますように。あなたが 90年の歩みをあなたの祝福をもってここに過ごさせてくださっていることを感謝し、またこの教会があなたの救いの出来事、神の子キリストを告白することによってこの世に証を立てている人々のまさに礎とされていることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。